こんばんは、5月26日ですね、ニコニコ生放送、岡田斗司夫ゼミです。今日はですね、お便り質問スペシャルなんですけども、毎月ですね、最終日曜はですね、録画であります。今日はですね、生本番ではなくてですね、録画なので、今流れてるコメントにお答えできません。多分みんな、こんばんは、こんばんは、こんばんはって言ってくれる。あ、こんばんは、こんばんはですけどもですね、実は今現在、日曜、同じ日に撮ってるんです。同じ日のですね、午後4時20分に撮ってまして、まだ外明るいのですのでですね、こんばんはという感じでもないんですけども、コメント答えられません。どうも、すいません。ごめんなさい。毎月日曜、最終日曜、毎月最終日曜はこんな感じでやらせていただきます。それでは行きましょう。じゃあ、タオル君お願いします。今週の夏空、今週は朝ドラの悪い癖が出たぞ。あのね、そうなんだよ。朝ドラってね、悪い癖があってですね、なんだろうな、お互いにね、登場人物がお互いに、説明不足で誤解し合ったり、言い争ったりとかですね、話を聞いてって言ってんの話を聞いてくれないとかですね、もうそういう頭の悪い展開だったんですね。で、これは、シナリオの責任じゃないんですよ。シナリオの責任ではなくて、プロデューサーレベルの責任なんですね。もう、視聴者がこういうのを求めてる、これでいいというふうに思って決めちゃってるんですよね。で、多分、俳優さんにそれなりのセリフを力を入れて喋らせる。つまり演技っぽく大きな声を出させたり、なんかそういうようなことを言えば、その頭の悪いやりとりでも成立するというふうに思ってるんですけども、確かにそれで納得する人も多いし、そういうなんかすれ違いこそがドラマだと思って楽しむ人も多いし、視聴率も稼げるんですけどもね、そういうドラマだったらぶっちゃけ民放でもできるんですよ。で、ドラマ展開を頭悪くすることなくて面白くする方法をちゃんとね、考え抜いてほしいと。なんでかというと、これ夏空ってネタも役者もセットもめちゃくちゃいいからこそ、その分ですね、ちょっと妥協せずにですね、頑張ってほしいと思います。今週はですね、今週というか先週ですね、土曜日の回ですけども、夏が、アニメーターの先輩からですね、本をもらいます。で、その本はですね、昔のアニメーターにとってのバイブルみたいな本です。で、その本にですね、こんな写真が載ってました。これすごい有名な写真なんですけども、エドワード・マイブリッジって写真家が撮ったですね、走ってる馬の連続写真なんですね。で、僕自身が昔買った8ミリ映画の作り方とかですね、8ミリアニメーションの作り方にも必ずこの写真が載ってたんですね。で、この本をもらって夏はですね、こんな感じで、この本をもらったシーンですね。で、その本を参考に自分でノートでこの馬のですね、どういうふうに走ってるのかっていうのを写してます。で、これなんでこのシーンがいるのかっていうと、まあ、もう一回こうちょっと、マイブリッジの写真の方に戻りますけどもですね、この下の段のですね、ギャロップの部分見てください。まあ、こことここと両方ありますけどもですね、これ両足が浮いてますよね。で、この両足が浮いてるっていうのはですね、実は、この、マイブリッジの写真に、エドワード・マイブリッジの写真によって発見というか証明されたんですね。で、それまでは、馬っていうのはどういうふうに走っていたのか、どういうふうに走っていたと考えられたのかっていうと、これテオドール・ジェリコーという人のですね、エプソムの競馬っていう、すごい有名な絵画なんですけども、この絵を見るとですね、足のですね、馬の足の前と後ろがまっすぐ伸びて、それで空中に浮いてるんですね。で、こういう風に走ってるという風に長い間思われてたんですよ。で、しかし、科学的観察っていうのはですね、19世紀の半ばぐらいから主流になってきてですね、実は馬の足はずっと地面についてるっていうですね、人が現れた。で、ここでですね、俺は馬を飼ってるから知ってるんだ、競争馬よく見てるから知ってるんだったら、馬の足はいつも地面についてるっていう派閥とですね、いや、そうじゃないと。馬は走ってる時に、これほどではないんだけども、一瞬すべての足が宙に浮いてる瞬間があるっていう派閥と、二つの派閥が現れたんですね。で、あるカリフォルニアのですね、州知事がですね、走ってる足、馬の足4本がですね、すべて宙に浮いてる瞬間があるっていう説を主張してですね、友達と言い合いになって、ついにはですね、2万5千ドルっていう、当時にしては大金のお金をかけた賭けになりました。で、知事はこの賭けに勝つためにですね、写真技師のエドワード・マイブリッジ、この写真を撮った人ですね、エドワード・マイブリッジにですね、証拠写真の撮影を依頼しました。で、 しかしですね、これ難しかったんですね。なんでかというと、当時の写真はフィルムではなくて、あの、質板っていうですね、その、なんだろうな、濡れた板に直接レンズで光を当てて感光させるという方式でですね、まあ、晴れた日であっても、それの写真撮影には1枚あたり数秒、つまり皆さん止まってくださいって言って、1秒か2秒じっとしなきゃダメなんですね。なので、1秒間でですね、16メートル移動すると言われる馬の撮影なんか、まあ、不可能なわけですよ。で、エドワード・マイブリッジはですね、5年間かけて新しいですね、フィルムというか、質板を開発しました。それで競技場にですね、12台のカメラを並べて、そのカメラの前に糸を張って、で、馬が前を走ると、その糸を次々と馬がぶった切っていくと。その瞬間にシャッターを降りるというですね、仕掛けを考え、これ後に電気式にですね、改良されたんですけども、これを、これによってですね、初めてですね、馬の連続写真を撮ることに成功しました。そうすると、ギャロップというかですね、馬が足を空中で交差させているときにですね、確かに宙に浮いていることが分かったんですね。で、これはですね、人間が生理的に考える馬っていうのはこういうふうに走るっていうですね、このイメージと実は現実的な像というのはですね、矛盾しているということになりました。で、だから、夏はですね、この写真を見ながら、この、まあ、このシーンで重要なのは、この空中に浮いてるシーンというのを描くことになるんですね。で、これは後にですね、手塚治虫がアニメーションを始めるときにですね、これは都市伝説であるんですけどですね、手塚治虫はリボンの騎士とかで馬を描くときに、足を伸ばして、やっぱりこの、これ風に描いちゃってるときがあるんですね。リボンの騎士とかで、こんな感じで馬を描いてるときがあって、東映のアニメーターたちはみんな、馬っていうのを走るのをどういうふうに走るのか研究してたから、漫画家として都名でかっこいい馬の描き方と、アニメーターが描くときの全ての足が宙に浮いている状態っていうのは、実は足が交差しているときに限るんだっていうのの差でですね、アニメーターたちは、やっぱ手塚先生は漫画家で絵は上手いんだけども、アニメ、動く絵のことは分かってないなっていう話になったっていうですね、アニメ界の都市伝説がありますけどもですね、そういうところの伏線になっていくのかもしれないと。少なくとも夏がこれをですね、模写していたっていうのはですね、動く絵っていうのはいかに不自然に見えても、それが、繋がることによって物が動くことが分かるっていうですね、そういうシーンをですね、やろうとしていることでありました。では次はですね、今週のニュースですね。ディズニーシーの新エリア、ファンタジースプリングスっていうのが発表されたんですけどもですね、これディズニー映画のアナと雪の女王、塔の上のラプンツェル、ピーターパンという3つのですね、映画を題材とした、エリアが展開するんです。で、2000億円ぐらいかけたプロジェクトなんですね。2022年に完成だそうですけど、2000億円以上かけたプロジェクトで、これが失敗したら東京ディズニープロジェクトはですね、まあ大ピンチになるんですよ。で、まあ、満足度自体では、顧客満足度自体では、すでに USJ に抜かれている東京ディズニー、グループが、リゾートグループが、何とかしなければというふうなことで、まあ、大開発しているプロジェクトなんですけども、ただこの、アナと雪の女王、塔の上のラプンツェル、ピーターパンっていうのは、テーマパークを作ることからわかるんですけども、今後のディズニー映画の方向をですね、もう予言していると思うんですね。で、この3本はおそらく実写映画化されるはずです。逆に言えばですね、今ヒットしているマーベルシネマチックユニバースのですね、テーマパークを世界中のどこに作るのかっていうのが企画進行していると思います。で、なんでかっていうと、かつては一番安くできる漫画連載をやって、その漫画連載がうまくいったらテレビアニメにして、最後に劇場アニメにするって、予算がどんどんかかるものを後ろに持ってきてプロジェクトを大きくするっていうのがマルチメディア展開と言われた時代のやり方だったんですけども、今はね、これ逆なんですよね。映画が一番安いと。で、映画が一番安くて、テレビシリーズっていうのは、例えばネットフリックスとかフールとかのやり方を見ても、結局総予算では映画以上にかかっちゃうんですね。だからまず安い映画で試して、いけそうだったらテレビシリーズで展開して、最後にテーマパークに持っていくっていうのが、今のコンテンツ産業のやり方なんですね。劇場作品っていうのは、劇場映画っていうのは今は、その安くて効率の良い、入門編になってる。で、逆に言えば、ラプンツェル、ピーターパン、あの時の女王っていうのを、今からテーマパークにしようということはですね、 なんだろうな、ビギナー向けのですね、実写映像ですね。今、とりあえず、アラジンにしても、美女と野獣にしてもですね、一回実写化していこうっていうのがですね、まあ、ディズニーのやり方なんで、それがですね、狙われているのではないかなというふうに思います。じゃあ、第一ブロック、ここまで。じゃあ、次、第二ブロック行こう。ここからお便りスペシャルだな。じゃあ、今週はお便りスペシャルです。では、岡田、お便りを読め！はいはい、読みます。まずね、実は今週でからですね、ステッカープレゼントがあるんですけど、ステッカーを作るきっかけになったお便りと、あと前回のですね、ムーミン特集についてのですね、お便りが来てます。住所不明の、ポアセさんですね。この人ステッカーを、ですね、申し込んでるんですけどもですね、住所不明なんですけども、岡田さんの動画を拝見させていただいているのは高校2年から、つまりまだ3年しか経ってない新参者なのですが、かつてやってたという SF 漫談なるものの進化系がこれなのかといつも楽しませていただいています。岡田さんの動画の魅力といえばその話芸でももちろんあるんですが、私が密かに楽しみにしているものとしてサムネイルがあります。これがなかなか奥深い。2016年3月20日号から始まった現在の形式のサムネイル。基本岡田さんは笑顔で写っていらっしゃるんですが、時に真面目な顔、2017年6月25日。いや、決め顔、2019年1月27日などの変化球もありて、詳しいですね。ベーシックな笑顔にしても手振りやアイテムを持ってたりとはバリエーションに飛んでいます。素晴らしいです。また僕が最近注目しているのは、顔写真の隣にその回の取り扱うものの関連物を置くサムネ、以下、ちょい出しサムネ。と呼びます、があります。ちょい出しサムネは2016年半ばから時々見受けられましたが、最近は頻度が高いようです。本来僕はこのちょい出しサムネというのは、サムネイルがごちゃつくので、あんまり好きではなかったのですが、2019年2月17日のファーストマン完全解説のちょい出しサムネで、その評価をガラッと変えざるを得ませんでした。そこまでおっしゃってくれたんでですね、プリントアウトしてきました。これですね。はい。ですね。というのも、このちょい出し写真が元から持つかっこよさ、ついに人類は月に立つの見出しですね。ここの見出しと写真の相互作用がもたらす果てしないワクワク感、そして何より全くサムネにごちゃつき感を感じさせないスマートさ、そうなんですかね。岡田斗司夫の上にある死と宇宙と月面着陸、その男の生き様というコピーまで岡田さんのキャッチフレーズのごとく見えてきたくらいで、岡田斗司夫とつぶやいてしまいました。ありがとうございます。それはともかく私が言いたいのは、岡田斗司夫チャンネルの動画は内容だけでなくサムネイルまで楽しいということで、ぜひ美少年チョコを食べてみたいということであります。ということで、イタリアの美少年チョコへの申し込みだったんですけども、熱く語って嬉しいんですけど、この人ですね、肝心の自分の名前も住所も書くの忘れてるんですね。だからチョコは送ってあげられない。でも熱意に打たれたのでですね、あなたのためにですね、このサムネイルをそのまんまステッカーにしてみましたですね。こんな感じですね。このサムネイルをそのままステッカーにしていました。で、このステッカーをですね、送ってあげるからですね、すいません。もう一回住所と名前を書いたですね、メールを僕に送ってください。そしたらこのステッカー1枚送ります。ですね。じゃあですね、前回のムーミンの感想からいきましょう。奈良県ことぶきさん。前回のムーミン特集面白かったです。私は結婚したばかりの新婚さんです。新居を整えた際、ムーミン模様の枕を買いました。色違いで夫とお揃いです。と、なんかムーミン模様の枕の写真を送ってくれました。これですね。旦那さんとお揃いだそうです。前回の放送でニョロニョロが、男性器を表していると聞き、大変なショックを受けました。うちの枕はニョロニョロだらけです。絵柄の中のムーミンママが困惑の表情を浮かべているのもわかりました。そりゃ困惑しますと。ニョロニョロだらけの枕を見てると、まるで新婚さんいらっしゃいのイエスの枕のように見えてきました。というか、両方ニョロニョロだらけなので、これではイエスイエス枕です。こんな新婚家庭にことほぎのコメントをお願いしますと。まあですね、ノーコメントですね。早く子供ができるといいですね、というふうなことでですね、ことぶきさんにはですね、旦那さんの分とステッカーを2枚お送りします。なんかもうタモリクラブみたいになってきたね。2枚お送りします。次です。大阪府寝言さん。ムーミン会拝見しました。ムーミンマフィア恐ろしや。ムーミンマフィアの件に関してはこれです。私は90年版ムーミンをリアルタイムで視聴し、ムーミンファンになったのですが、全体的にどこか影がありですね。哀愁のある雰囲気が大好きで名作と感じてます。 質問なのですが、69年、72年、90年制作のアニメ版ムーミンについて、岡田さんはどのような評価をされているでしょうか？ご回答いただければ幸いです。そして、ステッカーがとても欲しいです。もしよろしければ、岡田さんのサイン入りしていただければ、もっともっと嬉しくお願いします。嬉しく思います。よろしくお願いします。と書いてあります。この人は先週の段階で申し込んだので、まさかステッカーがこんな柄だと知らずにですね、申し込んじゃ、本当にこれでいいのかと思うんですけども、90年版のムーミンはですね、実は現在の世界中のですね、その、ムーミンテーマパークでやってるですね、その、ムーミンの公式設定のベースになったのが実は90年版の日本のムーミンなんですね。アニメーターの名倉さんの功績がですね、その90年ムーミンで設定を全部やって世界観整えたのにかかわらずですね、現在はそのトーベ・ヤンソンの、キャラクター会社の意向でですね、ないことにされてしまっていると。再放送もできないことになっていると。まあこれね、そういうことがあるから僕ね、このムーミンのアニメの件に関してはちょっともやっとしちゃうんですけども、なんでかというと自分自身もですね、かつて、スクエアという会社がですね、ドラゴンクエストシリーズをやってた時にですね、ドラゴンクエスト2に感動したあまりですね、スクエアのですね、千田さんというプロデューサーに直接会いに行って、ドラゴンクエストになんか、一緒にやりたい、手伝いやらせてくださいというふうに言ったらですね、じゃあちゃんと、クレジットも出します。あなたたちがやったということにしますから、すべての武器とか武具とか鎧とかの設定を考えてくださいと言われて、で、うちの会社のですね、玉谷純っていうですね、まあ大阪芸大出身のですね、そんなに、それまで実績はなかった人間が、ちょっとファンタジー好きだったので、今のロトの剣から天空の鎧から全ての設定を全部一人で書き上げたんですね。で、全部一人で書き上げて、キメラの翼とかもです。全部考えて彼が書いたんですよ。で、それをですね、出したんですけどもですね、なんかないことにされてしまった。もう、まあ僕とかはいいです。玉谷純の名前ぐらいは残してやれよっていうふうに思うんですけどもですね。いつの間にかですね、その一緒にやろうと言ってたのが、いや、ゼネプロさんにはこの仕事をお願いしますから、その件はなかったことにというようなことで、無理やり曖昧にされてしまったことでですね、未だに僕はその、エニックスだね。エニックスとですね、千田さんを許しておりません。ドラゴンクエスト好きですが、許しておりません。で、だからといってまあ、どうこうしようというのではなくてですね、ここから得られる僕の教訓はですね、クリエイターは大手と仕事をするなっていうことなんですよ。人の作品を手伝うの、大手の仕事をするなっていうのは僕ね、クリエイターが持っとくべき鉄則だと思います。庵野秀明ぐらい偉くなると別なんですよ。昔庵野秀明が帰ってきたウルトラマンっていうのを僕が、監督でプロデューサーで作った時に、8ミリで作った時にですね、後に、つぶらやと、つぶらやの版権の管理事務所がですね、僕らを呼び出して、なんてことだって言ったんですね。もう、けしからんって言った。いや、そうなんですよ。だってパロディでとはいえ、帰ってきたウルトラマンを名乗って作っちゃったから、僕ら、平身帝と謝ったんですけど、その時同時につぶらやプロの人と、版権管理会社に、でも作品見てくださいと。すごいちゃんと作ったんですって言ったんですけども、こんなものは見るに値しない。なんてくだらないって散々言ってたのがですね、庵野秀明が有名になった瞬間に手のひらを返したようにですね、つぶらやが公式に認めてですね、帰ってきてウルトラマンの DVD 販売を許可するということになってですね、もう、庵野ぐらい偉くなったからひっくり返せたんですけども、庵野ぐらい偉くならなかった玉谷純はですね、エニックスにですね、功績をこう隠されたままなんですよね。なので、クリエイターの皆さん、大手と仕事はしない方がいいですっていうのがですね、俺からの助言です。すいません。ということで、ムーミンの方とはちょっと離れてしまいましたけど、サインは入れません。ステッカー1枚送ります。じゃあですね、ムーミン、これが、最後ですね。鹿児島県岸団京子さんですね。岸団京子さんです。5月19日号で紹介されたムーミン屋敷と海のオーケストラ号の模型の細かい作り込みに大変見せられました。ぜひともネットで大きい写真で公開してほしいです。権利関係で難しいのでしょうか？という質問です。海のオーケストラ号に関しては、実はその、メイキングも記録してるんですよ。作ってる最中も。これ例えば、海のオーケストラ号のボディ作ってる最中なんですね。で、粘土型に、これ前回話したパルプ、牛乳パックの紙の部分をミキサーでガーッと砕いて作ったパルプなんですけども、紙粘土で作った原型、形にですね、上にアルミホイル を乗せて、アルミホイルをくしゃくしゃに乗せてくっつかない。その上からパルプペタペタ乗せて、乾いたら剥がした。で、これが右半分、左半分と両方ある状態ですね。これを2つぺったりくっつき合わせると、まあ、こんな風になるわけですね。で、真ん中辺を切り替えて、中が作れるようにしてると。一番下はここにですね、透明の窓の部分をつけてですね、で、ここの位置に照明を入れるぞっていうですね、指示を鉛筆で書いてる状態なんですけども、こんな風にですね、メイキングちゃんと記録してるんですね。で、権利自体は問題ないんですよ。これは海のオーケストラ号という名前で、メイキングで発表してもですね、問題ないんですけども、問題はですね、そのね、この、岸田京子さんが望んでらっしゃるネットでっていう場所なんですね。で、ネットでこういう、自分がこういうふうに頑張ったぞっていうふうなものを公開するっていうのは、ブログ全盛時代だったらともかく、現代ではですね、その、暇つぶしに利用されるだけなんですよね。暇つぶしに、あ、海のオーケストラ号を作ったんだ、岡戸図書が無味屋敷作ったんだと言って、パッと来て、チラッと見て、ふーんって言って、で、自分のブログというか、自分のツイッターとかインスタグラムで、シェアされて、それで終わりになっちゃうんですね。で、きちんとやっぱり写真を見せて、メイキング見せて、どうやって作ったのかっていうのを語るとこまでやりたかったら、それはもう、単行本か電子書籍というふうなことになると思います。なので、ちょっとね、ネットで適当に公開して、それでハイハイっていうんではなくて、こういうふうにして作ったとか、あとはこういうふうにすればあなたも作れるよというような状態にまでして、電子出版なり何なりの形でやりたいと思います。岸田京子さんにはですね、ステッカー1枚差し上げます。どうもありがとうございました。いい、これで第2ブロック終わりです。じゃあ次、第3ブロック。おー。じゃあ、タオルくん、またもやってば。いきます。今週はお便りスペシャルです。では、岡田、さっさとお便りを読めー。はいはいはい。続いてはですね、岡田斗司夫ゼミをですね、家族で見てますっていうですね、珍しいお便りを連発でお届けします。多いんですね、最近。で、僕はてっきりみんなはですね、パソコンとかスマホでこっそり見てると思ったんですね。こんなもの恥ずかしいものこっそり見てると思ったんですけども、家族で見てるとか案外多くてですね、以後、下品な表現とか残酷な話題とかですね、なんだろうな、妊婦の解剖図とかを出すときはですね、ちょっと気をつけようと思います。横浜のなほこさんですね。風立ちぬの時にはですね、なほこなほこと言うとびになんかドキッとしたそうですけども、今夜の放送を、先週のムーミンのことですね、息子と楽しく見させていただきました。息子と、親子で岡田先生のファンです。コメントでもあったんですが、タオルくんが欲しいと息子も希望しています。同級生の息子さんがアニメ好きだと聞いたので、こちらの岡田斗司夫ゼミを宣伝しました。入会してるといいですね、ってことで。すごいな、息子さんいくつなんでしょうかね。これのゼミを見てて、だから中学生か高校生かなと思ったんですけども、タオルくんが欲しいというからには、ひょっとしたらまさかの小学生かもわかんないですね。じゃあですね、息子さんとですね、直子さんに息子さんと2枚ですね、すいません、タオルくんじゃなくてですね、ステッカーを送ります。で、もしですね、同級生のその息子さんが入会していたら、守備よくあなたの勧誘で入会していたらですね、特別にタオルくんのステッカーを作ってですね、5枚差し上げますので、ぜひとも勧誘したかどうかの結果を僕に教えてください。よろしくお願いします。次はですね、宇都宮市のですね、W さんです。毎回楽しく見させていただきます。ライブで見ることが難しいので、有料はアーカイブに入り、動画もしくはテキストで見始めました。正直嫁は月2000円払うことに不快感を示していたのですが、今度は不快感ですね。大人のためのディズニーランド、そしてアナ雪を見せたところ、えぐいぐらい喜ばれ。ディズニーランドではどうせ 5% はディズニーに行くんだろうとたらたらこぼしながら大量に土産を買い漁り、ついにはですね、マツコの知らない世界で風間くんの解説を聞いてぬるいとほざいた瞬間はジャニオタらしからぬ修羅の顔をしていましたってことです。ぜひラプンツェルを飾ってほしいと申し上げてます、申しておりますので、2022年にディズニーシーにラプンツェルエリアができるタイミングでもやっていただけると、時折嫁から感じる刺すような冷たい視線もやや緩和されるのではないかなと思っておりますということです。どうもありがとうございます。奥様どうもすいません、旦那に毎月2000円も払わせて すいませんです。その通りですね。あなたたちが買ったお土産の、売り上げの 5% すごいですよね。普通こういうのって利益の 5% なんですけど、ディズニーはですね、売り上げの 5% 強制的に持っていきますね。持っていくんです。で、マツコの知らない世界は見てないんですけども、割とうちの内容と似たようなことをやったという噂を聞いてますのでですね、ああ、なんかマツコの知らない世界のスタッフの方が、この番組を参考にしてシナリオを書いたのではないかなというふうに思っています。奥さんのですね、修羅の顔がですね、ぜひ見たいんですけどもですね、アラジンはですね、やるかもしれません。アラジンは、アラジンの実写版公開記念で金曜ロードショーでアニメの方もやるのでですね、ちょっと原作のですね、千夜一夜物語自身と、あとアニメ版と、あとその劇場版の実写版ですが、今回のウィル・スミス版との比較でですね、アラジンはちょっと語るかもしれません。で、ラプンツェルもですね、確かにですね、リニューアルに合わせて、多分僕は実写やると思うので、その時にですね、語ってみようかと思います。とりあえずですね、ステッカーはですね、修羅の顔の奥さんの分と2枚送りますのでですね、奥さんは嫌がるかもわかりませんが、これ1枚1000円ってことって言われるかもわかりませんけどですね、そこら辺よろしくお願いします。次もですね、家族で見ている方です。愛知県のですね、男性のですね、まあ、Q さんと呼びましょうか。岡田先生、いつも楽しくお話を聞かせていただきます。僕は大学4年生の22歳です。帰宅後にご飯を食べながら家族で YouTube での無料枠を見るのが日課です。プレミアム会員でなくてすいません。何せバイトでお金があまり十分に稼いでないもので、先生のお話はバラエティ豊富でいろいろな観点を学ぶことができるので好きです。それはいつも夕食を共に囲む、母やおばあちゃんも同じく好きだと思います。すごい、ついに3世代ですよ。見た後に家族同士で交わす感想の幅が広がりました。おばあちゃんなんて次から次へといろんな話を聞かせてくるようになりました。僕は自分で言うのはなんですが、まだ若いです。社会も経験してすらいないので世間知らずです。そんな僕にとって先生の講義は僕の可能性を広げてくれる存在です。誰かの教養や考え方の幅を広げるだけではなく、少なくとも僕という一人の人間の行動を変えています。先生の考え方はすごく好きで、これからもいろいろな人にいろいろなことを生涯伝えていってほしいなと思います。こういうのが来るとさ、なんだろうな、どんどんどんどん負荷がかかってやらねばという感じになるんですけども、この方はですね、イタリアの美少年チョコ希望だったので、美少年チョコ差し上げます。お母さんとおばあちゃんとですね、3世代で見てくれるというのはもう、本当にね、最高に嬉しいです。あなたが22歳だから、多分お母さん40代で、おばあちゃんは70歳ぐらいだと思うんですけども、もう、以後プレッシャーですね。この3世代に分かる面白い話をする。とりあえず機嫌を取るかのようですがですね、ステッカーをですね、3枚差し上げますのでですね、3人で貼ってください。よりによって人類月に立つステッカーですけどもですね。なんかね、やる気出てくるんですけども、逆にね、どうしていいか迷いますよね。本当に勝手な話ばっかりしてていいのかなと。だって来週僕ゴジラ語る予定なんですけども、3世代で楽しめるゴジラ語れるのかなと思います。これからもよろしくお願いします。じゃあ第3ブロックこれで終わり。じゃあ次が最後の無料採用の第4ブロックです。はい、今週はお便りスペシャルです。さあ今度の今日は難しいめんどくさいお便りがいっぱい来たぞ。さあ岡田答えてみろ。はい、めんどくさいのが来ました。毎回ねお便りコーナーで割と多いのがですね、これから流行る作品はどんなのですかとか、世間はこういう傾向があります、それを踏まえた上でどんなのが流行りますかと。もう答えられるはずもないしですね、そもそも質問の意図も不明なんですよ。それを聞いてお前どうするのって思うからですよね。でもそれでね、こういう答え聞いてもね、活かせないんですよ。また僕が当たったことを言ってもですね、活かせないことが多い。ところがですね、じゃあこういう質問ダメかというとそうでもないんですね。こういう回答不可能なですね、質問にどういうふうに答えるのかと考えること自体はすごく面白いからですね。名古屋市のですね、ペンネーム、井上早起さん、漫画家さんだそうです。昔漫画家の田中圭一さんがツイッターで、少年マガジンの部数がジャンプに抜かれたとき、ある漫画評論家はアンケート至上主義で人気を稼いでも巨人の星、明日のジョーのような傑作がジャンプから生まれることはないと語った。ところがその後どうなったか、漫画誌に輝く傑作が次々と。今同じように漫画雑誌の編集者から SNS から出てくる漫画は出落ち系やその場で消費されているような漫画ばかりだと。これからドラマ性の高い骨太な漫画が出てくるとは思えないという意見を聞く。けれど主戦場がネットになれば、そこで磨かれた傑作は必ず生まれてくると思う。と田中圭一さんは言ってました。もし今後そのような傑作が誕生するとして、それはどんなものだと思われますか？いや、そんなものなんだけどです。ちょっとですね、これのって、ここからどういうふうなものが生まれるのかというよりは、ちょっと歴史を振り返ってのパターン見ればいいんですけども、漫画の歴史っていうのは、もともと書き下ろし単行本があって、書き下ろし単行本が月刊誌っていうものが生まれて、で、毎月毎月同じ日に漫画が出ると。なので、連載っていうのが生まれ。で、それがですね、月刊誌が週刊漫画になって、週刊連載になって、で、今それがネットになってるわけですね。なので、単に漫画雑誌とネットの対立関係ではなくて、書き下ろし単行本、月刊、週刊、ネットっていう、この流れで見るといい。そうするとですね、漫画が月刊から週刊になった時によく言われたのが、週刊だったら毎週1回盛り上げなきゃいけないと。月刊だったら40ページ、50ページで1回盛り上げればよかった。単行本だったら、その盛り上げることなく全体で大きい流れを作ればいいっていうのがあるの。なので週刊誌、漫画誌からはろくな漫画生まれないというふうに言われたんですけども、同じでですね、ネット時代の漫画っていうのは基本毎日なんですよ。日刊なんですよ。日刊どころかですね、1日に3本ぐらい出さないと話にならない。つまり、1日に3回盛り上がりがなきゃいけないとですね。でもその漫画っていうのは、なんだろうな、月刊誌が50ページ載せて、で、週刊になるとだいたい18ページになったんですけども、毎日毎日僕は、ネット時代の漫画、毎日毎日掲載が当たり前になると思ってるんですけども、ですね、1コマから3コマでいいと思うんですね。絵はそれなりに描いてる必要があるんですけども、その日描ける分だけっていうことですね。1コマから3コマでいいです。その1コマから3コマを毎日毎日発表して、それが1コマごとに面白い。ここは難しいところですね。昔はその見開きごとに面白いとかですね、18ページで山を作るだったんですけども、1日面白くなかったらもう見るのやめてしまうかもわからないので、ネット時代っていうのは毎日面白い山がありっていうようなことで、なんかもう大喜利のフリップみたいな、絵を見て一言みたいなものになるかもわからないんですけども、一コマか、まあ多くても3コマぐらいのものを1日最低1回、できれば3回っていうのがですね、これからの漫画の姿だと思います。なかなか面白い質問だったので、ステッカー1枚差し上げます。次です。世田谷区のハイゼンベルグさん。岡田さんがブレイキングバッドにハマってた頃から放送を追いかけるようになりました。一番好きな放送はゴシック建築の回です。建築様式の変化と西洋の歴史の関係性を知れて非常に面白かったです。これは今後の放送に関する個人的な希望ですが、日本のアニメとアメリカのアニメがいかに影響し合ってきたかを語っていただけると嬉しいです。さて本題に移ります。ここ最近、アベンジャーズやゲームオブスローンズなど、世界中にファンを持つスケールの大きい作品が幕を閉じました。ビッグバジェットの作品として満足度も完成度も一つの臨界点に達したように思われました。そこで質問です。次の映像産業におけるヒットの流れはどのようなものになると予測されますか？まただよ。持論を展開して、そこで質問です。次はどういうふうになると思いますかって。学会でもよくある質問だ、畜生。でもこういうのも頑張って考えてみると、やっぱ面白いことが出てくると。ですね、僕基本はですね、ここから先そのビッグバジェットの作品が一段落した後はですね、逆のですね、バジェットがひたすら安くて、見る側も、お金がかからないどころか、時間もかからない作品になっていくと思ってるんですね。カメラを止めるなというのが去年のヒットであって、あれも低予算だったんですけど、まだまだ予算がかかりすぎてると。アニメも実写も漫画も、すべて YouTube に近づいていくと。つまり、プロが作る映像とかですね、娯楽以外に、アマチュアの人というか、全世界の YouTube 作家の人たちが、その中にはものすごい金をかけて、例えば1000万かけて、なんとかを買い占めてみたというような3分のやつをやる人もいればですね、全くお金かけずに近所を撮ったり、自分が喋ってるのを撮ったりするだけで、10分とか15分の動画を投稿する人がある。で、その中でどんな人が出てくるのかわかんないっていうのが、アニメとか実写とか漫画で、すべてそれがやってくると思ってるんですね。で、 実際その全てが YouTube に近づいていくっていうのは、例えばその2時間の映画でどんなにヒットを出してもですね、そのヒカキンの動画がですね、毎日3分見る人が100万人いるという現状の方がすごいというかですね、動員数としてはすごいわけですね。それを毎日見てるわけですから。で、僕はゼミをですね、岡田斗司夫ゼミっていうのを毎週90分から120分やってます。で、ガンダムもですね、毎節後節入れたら大体毎週ですね、45分やってると。つまり、毎週165分ですね。165分ですね。1年で137時間。僕はですね、新作の動画をですね、延々提供してるんですね。この1年間で137時間って何かというと、アニメ1話24分で換算するとですね、実に毎年僕はアニメーション30分のアニメに換算すると343話分ですね、動画を皆さんに提供してるんですよ。ですね。これ1クール12話のアニメで換算したらですね、28シーズン分提供しているんですけども、これは前世紀ガンダムやイデオンをやってる時の富野さんよりもちろん多いし、それどころかですね、現在のサンライズや東映動画より動画生産量が多いんですよ。僕個人でですよ。で、そのうち半分がですね、半分以上がですね、無料のですね、YouTube で公開してます。で、同じようにですね、毎日5分の動画をアップしている YouTuber たちもですね、1年続ければ、まあ、年に30時間動画提供していることになる。テレビシリーズのアニメに換算したら、76話分をですね、一人一人の YouTuber がですね、この世界にですね、動画をですね、生み出しているわけですね。で、これはですね、どの YouTuber もですね、前世紀のジブリの、映像生産量の10倍ぐらいをやっているということになるんですよ。こと娯楽産業に関して、この無料でどんどん提供するという流れは止まらない。で、その無料の中からですね、じゃあ、こっから先は有料ですって、今僕がやっているようなものはですね、もう、こっちが大きい方の流れになってきてしまって、で、ビッグバジェットの映画っていうのは、そういうので成功してから持っていくようなものになっていくと思うんですね。だから僕もひょっとしたら5年後ぐらいの将来ですね、いきなりですね、予算3億をかけたですね、岡田斗司夫ゼミっていうのをですね、なんだろうな、イタリアのチネチッタあたりでですね、映画撮影所でですね、ローマの街を再現してやるかもわかんないですけども、そんなことがあるかもわかりません。面白い質問ありがとう。ステッカー1枚差し上げます。最後にですね、無料放送の最後の相談になります。石川県金沢市のですね、桑原桃一さんです。ムーミンの話最高でした。今回の話を聞いて、ムーミンパパ海へ行くのエピソードが、東村明子先生のひまわりに出てくる沖縄での明子の両親を彷彿させるんですが、どうでしょうか。自由なムーミンパパは、自由な健一一号。ひたすら、海藻を取るムーミンママは、ひたすら貝を取る明子の母っていうふうに書いてあったので、本当かなと思ってですね、もう、ひまわりをですね、これ買うしかないんですよね。で、全13巻、どこに書いてあるかわかんないから、全13巻買いました。で、確かにありました。第5巻です。ひまわりの第5巻の中に、確かにお父さんだけは沖縄に行ってはしゃいで、これですね。で、お母さんはみんな海へ行こうっていかんって言って、なんかこう、暗くなってるシーンがあったんですけども、違います。ムーミンとは多分関係ないと思います。わざわざ漫画13巻買わせやがって。仕方がないのでステッカー1枚だけあげます。じゃあここまでですね、無料放送は終わりです。とりあえずアンケート出す？今日は。録画だからやめとこうか。じゃあ録画だから今日はアンケートやりません。次回の告知ですが、大人のゴジラ映画。趣味っていうの、ゴジラ映画趣味っていうのをやってみたいと思うんですね。それも上に大人のっていうのをつけて。ゴジラ映画の楽しみ方っていうのをですね、ちょっと語ってみたいと思います。せっかくハリウッドの新作のゴジラ来るんですから、じゃあ大人にとってゴジラ映画っていうのはどういうふうに楽しめるのか。で、今日はですね、このまま有料の後半に続きますけど、有料の後半はですね、不思議な夫婦から投稿がありました。さっきのお便り質問コーナーの続きなんですけども、実は夫から、一つ相談があって、次に、その夫に内緒で、その奥さんから相談があったっていうのがあったので、それを取り上げてみたいと思います。あと、岡田斗司夫のですね、模型についてもっと聞きたいというのがあったので、ちょっとね、ロボット作ってみたので、それの、紹介もしたいと思います。それでは無料版はここまでです。切り替えてください。